第121章。1839年3月20日付で、預言者ジョセフ・スミスによって記された祈りと預言。教会歴史第3巻289ページから300ページ参照。この時、預言者はミズーリ州リバティの監獄において囚われの身であった。預言者と数人の同僚たちは、これまで数ヶ月間交流され、行政官や司法官に宛てた彼らの請願や上訴も、彼らを救助するには至らなかった。
一節から六節。預言者は苦しんでいる生徒たちのために、主に懇願する。七節から十節。主は彼に平安を告げられる。11節から17節。主の民は戒めに背いていると偽りの叫び声を上げる者は皆呪われる。18節から25節。彼らは神権を受ける権利を持たず、罰の定めを受ける。26節から32節。勇敢に耐え忍ぶ者に栄光ある啓示が約束される。33節から40節。召される者は多いが選ばれる者は少ない理由。41節から46節。神権は義にかなってのみ用いなければならない。
おう、神よ。あなたはどこにおられるのですか？あなたの隠れ場を覆う大幕はどこにあるのですか？あなたの御手はいつまでとどめられ、あなたの目、まことにあなたの清い目はいつまで永遠の天から、あなたの民とあなたのしもべたちへの不当な扱いを眺め、またあなたの耳はいつまで彼らの叫び声で貫かれるのですか？まことに、おう、主よ、彼らがどれほど長く、これらの不当な扱いと不法な虐げを受ければ、あなたの心は彼らに和らぎ、あなたの胸は彼らに対する憐れみの情に動かされるのですか。おう、全能の主なる神よ、天と地と海と、その中にある万物の作り主よ、悪魔とシェオルなる暗い闇の領域を支配し、従えておられるお方よ。あなたの御手を述べてください。あなたの目が貫きますように。あなたの大幕が取り去られますように。あなたの隠れ場がもはや覆われませんように。あなたの耳が傾けられますように。あなたの心が和らぎ、あなたの胸が私たちに対する憐れみの情に動かされますように。あなたの怒りが私たちの敵に向かって燃えますように。そして、あなたの心の憤りをもって、あなたの剣で私たちへの不当な扱いに報復してください。おう、私たちの神よ。あなたの苦しんでいる生徒たちを思い起こしてください。そうすれば、あなたのしもべたちは、とこしえにあなたの皆を喜び歌います。
息子よ、あなたの心に平安があるように。あなたの逆境とあなたの苦難はつかの間に過ぎない。その後、あなたがそれをよく耐え忍ぶならば、神はあなたを高いところにあげるであろう。あなたはすべての敵に打ち勝つであろう。あなたの友人たちはまことにあなたの傍らに立っている。そして彼らは温かい心と親しみのある手を持って、再びあなたを看顧して迎えるであろう。あなたはまだヨブのようではない。あなたの友人たちはヨブにその友人たちが行ったように、あなたに対して言い争わず、 戒めに背いたとしてあなたを責めることもない。戒めに背いたとしてあなたを責める者たちの希望は吹き消され、彼らの期待は霜が朝日の強い日差しの前に溶けるように溶け去るであろう。神は手を置いて印を押して、時と季節とを変え、彼らの思いをくらました。それは彼らが神の驚くべき技を理解できないようにするためであり、また神が彼らを試し、彼ら自身の悪巧みによって彼らを捕らえるためである。また、彼らの心が腐敗しているので、彼らが進んで他の人々の上にもたらし、他の人々に受けさせたいと思っていることが、彼ら自身の上に最大限に及ぶようにするためである。また、彼らを失望させるためであり、彼らの望みを断つためであり、これから多くの年が経たないうちに、彼らとその子孫が天の下から一掃されて、誰も壁のそばに立つ者のいないようにするためである。と、神は言う。私の油注がれた者に向かってかかとを上げる者は皆呪われる。と、主は言う。私の油注がれた者が私の前に罪を犯すことなく、私の目にかなうことと私から命じられたことを行ったのに、彼らは罪を犯したと叫ぶ者は皆呪われる。と主は言う。しかし、戒めに背いたと叫ぶ者は、彼ら自身が罪のしもべであり、不従順の子らであるからそう叫ぶのである。また、私のしもべたちを束縛と死に至らせようと、偽り誓って彼らを訴える者。彼らは災いである。彼らは私の幼い者たちをつまずかせたので、私の家の儀式から絶たれるであろう。彼らの籠は満ちることなく、彼らの家と蔵は朽ち果て、彼ら自身は彼らにへつらった者たちに見下されるであろう。彼らも彼らの後の子孫もよよ、神権を受ける権利を持たないであろう。彼らにとっては石臼を首にかけられて、海の深みに沈められる方がよかった。私の民を苦しめ、追い出し、殺し、また彼らについて不利な証言をする者は皆災いである。と万軍の主は言う。マムシの子らは地獄の罰を免れないであろう。見よ、私の目は彼らのすべての行いを見て知っている。そして私は彼らすべてのためにふさわしい時期における速やかな裁きを保留している。それはすべての人のためにその行いに応じて定められた時があるからである。神はその聖なる御霊によって、すなわち聖霊の言い尽くせない賜物によって、世界が存在するようになって以来、現在まで示されたことのない知識を、あなた方に与えてくださるであろう。それは、終わりの時代に示されることを、私たちの先祖が切なる期待を持って待ち望んできたもの、彼らの完全な栄光のために取っておかれるものとして、その思いを向けるように天使たちによって促されたものである。将来、何事も隠されることのない時に、唯一の神か、それとも多くの神々がおられるか、そのことが明らかにされるであろう。すべての王位と主権、広告と力が示されて、イエス・キリストの福音のために勇敢に耐え忍んだすべてのものに授けられるであろう。また、天や海に、乾いた地に、太陽や月や星に限界があれば、それらの回転のすべての時、定められたすべての日と月と年、またそれらの日と月と年のすべての日、 またそれらのすべての栄光と立法と定められた時が、時満ちる真剣時代に示されるであろう。この世界が存在する前に、他のすべての神々を支配する永遠の神の会議で定められたこと、すなわち、すべての人が永遠の神のもとに行って、神の不滅の安息に入るこの世の仕上げと終わりのために、保留されるはずであったことに従って示されるであろう。流水はいつまで濁ったままでいられようか。いかなる力が天をとどめるであろうか。全能者が末日生徒の神戸に天から知識を注ぐのを人が妨げようとするのは、人がそのか弱い腕を伸べて定められた水路を流れる水売り川をとどめようとするようなもの、あるいは逆流させようとするようなものである。まことに召される者は多いが、選ばれる者は少ない。ではなぜ彼らは選ばれないのであろうか。それは彼らがあまりにもこの世のものに執着し、人の誉れを得ることを望んでいるために、次のような一つの教訓を学ばないからである。すなわち、真剣の権利は天の力と不可分のものとして結びついており、天の力は義の原則に従ってしか制御することも運用することもできないということである。なるほど、それらが私たちに授けられることもあろう。しかし、私たちが自分の罪を覆い隠そうとしたり、自分の傲慢、自分のうぬぼれた野望を満たそうとしたり、あるいはいかなる程度の不義によってでも、人の子らを制御し、支配し、強制しようとしたりするとき、まことに天は退き去り、主の御霊は深く悲しむ。そして、主の御霊が退き去ると、その人の真剣、すなわち権能は終わりである。まことに、その人は気がつかないうちに、一人放置されて、棘のある鞭を蹴り、生徒たちを迫害し、神と戦う。私たちは悲しむべき経験によって学んだ。すなわち、ほとんどすべての人は、少しばかりの権能を得たと思うや、すぐに不義な支配を始めようとする性質と傾向がある。それゆえに、召される者は多いが、選ばれる者は少ないのである。いかなる力も影響力も、真剣によって維持することはできない。あるいは維持すべきではない。ただ、説得により、寛容により、温厚と柔和により、また偽りのない愛により、優しさと純粋な知識による。これらは、偽善もなく、偽りもなしに、心を大いに広げるものである。聖霊に感じたときは、そのときに厳しく責めなさい。そしてその後、あなたの責めた人があなたを敵視しないために、その人に一層の愛を示しなさい。それは、あなたの誠実が死の縄目よりも強いことを、その人が知るためである。またあなたの心が、すべての人に対して、また信仰の家族に対して、慈愛で満たされるようにしなさい。絶えず徳であなたの思いを飾るようにしなさい。そうするときに、神の前においてあなたの自信は増し、真剣の教義は天からの露のようにあなたの心に滴るであろう。聖霊は常にあなたの伴侶となり、あなたの尺は義と真理の不変の尺となるであろう。そして、あなたの主権は永遠の主権となり、それは強いられることなく、とこしえにいつまでもあなたに流れ込むことであろう。